平成26年、本日は、1月の12日の、募集セミナー、第32回の募集セミナーを開きたいというふうに思います。で、最初に宣伝ではないんですけども、この本をですね、ちょっと映像で映してもらってもいいですかね。美香さん、その映像の前にちょっとその本を見せて。そう、この前に本には映らなくて打てだけ映ってこういう本をですね、ありがとうございます。こういう本を出しました。ご希望の方は買ってください。で、ご希望の方は買ってください。そして内容は天皇家は万世一系のダビデ王朝の末裔であるってことでね、日本の天皇家こそダビデ王朝の末裔だっていう本を書きましたんで、ご希望の方はよろしくお願いします。宣伝は珍しいですけども、だんだんレムラントが映像化されつつありますので、少しずつやっていきたいと思います。前のこの辺り来る人は気をつけてください。顔が映って全国で流れちゃう可能性もありますんで、トイレ行くときはこう後ろの方通って、この前とか通ってもいいですけど、私はいいけど顔が映るかもしれませんということであります。セミナー中の発言もみんな全国で流れますんで、よろしくお願いいたします。ということで、32回の募集セミナーを開きたいというふうに思います。規模としては、1時間ほど喋ったら、また10分ほど休み取りますんで、7時半ぐらいにまで喋って、まだ、幸せだったら教えてください。エステル記の方を見ていきたいと思います。本日の、本日第32回の募集セミナーの、ポイントは、題名は、エステル記と観覧時代というふうに思います。という言葉であります。で、エステル記と観覧時代、何の関係があるんだっていうような、人もいるかもしれませんけども、我々の理解では、エステル記の中に、結構大事なことが書かれていると、特に観覧時代に関連して、大事なことが書かれているかなというふうに思います。で、聖書の、この、に関連して、週末の日に主が言われました。週末の日に、哀れなのは人々が言うって言ってますね。週末にこう言ったら哀れだって。哀れって何かっていうとですね、せっかくだから開いてみましょうか。聖書ルカの21章の23節にこう書いてあります。23節。その日、遺産なのは、身をもの女と血の身を持つ女です。この地に大きな蔵が望み、このために身からが、覗まれるからです。覗むからです。と書いてあるんですね。その前の説を見ましょう。これは書かれているすべてのことが従事する報復の日だからです。書かれているすべてのことが従事する報復の日って、何か結構大事なことであります。で、書かれている全てのことっていうのは、聖書にあらゆる記述があります。創世記から黙示録に至るまで、また、出エジプト記もあるし、またルカ伝も、マタイ伝もあるんですけども、この中で言われているのは、聖書に書いている全てのことっていうのは、ある意味では、報復の日って、これ週末の日ですけども、一点に、集中してるっていうふうに理解できます。わかりますか？だから、 あらゆる実は聖書っていうのはそういう意味では私の理解では聖書っていうのは聖書が目指している時っていうのがある一定の時を目指していると、あらゆる記述がある一定の時、ある一定の時って簡単に言えば世の終わりなんですよ。だから聖書のあらゆる記述っていうのは世の終わりに関連して焦点を当てるといろんなことがピタッとこう見えてくる、そういう事柄がたくさんあります。ですので、昨日もね、土曜日で言いましたようにペテロのが3回、ニワトリが鳴く前に3回キリストを否定するってね、でこれは3ということは3つ目のミレニアムの例えだと思うんですけど、我々キリストの時代から3つ目のミレニアムですけどね、あらゆることがこう焦点をガーッと週末に来ているという感じです。だから黙示録はもちろん、週末のこと書いてありますよ。我々知ってますよね。ダニエル書にも書いてありますよ。でもその他の書のみではないんですよ。エステル記も我々の理解では、週末のことを書いているというふうに理解できます、それどころではありません。これも書いているんじゃなくて、他の書では見落としている大事なポイント、他の書ではちょっとカバーできてない大事なポイントがエステル記の中に書かれている、記述の中に出てくるというふうに思います。一つは、エステル記を読めば分かることですけども、週末の日に大逆転が行われるということですよ。で、エステル記は皆さんが読んだことがあれば分かるように、これはモルデカイの民がね、を全員誰もからも虐殺してしまおうというそういう話ですよ。これはまさに観覧時代の型なんですよ。観覧時代っていうのはキリストにつくクリスチャンをみんな虐殺してしまおうという計画が起きてくる日ですよ。だからかつてなく今後ない観覧の日ですよ。でそれだけ聞くとね、ああ夢も希望もないと思うじゃありませんか。だからね、他の章だけで見てるとね。でもエステル記のメッセージっていうのは、エステル記読めば分かるようにその日が定められた日がプリムの日っていう日なんですけどね、プリムってくじっていうんですけども、それがまあエステルの活躍もあるけども、最後に大逆転してしまってユダヤ人が滅ぼされると思った日が逆に敵を滅ぼす日になってしまったっていうお話ですよね。そんなに長くない人だから読んだことあるでしょ、エステル記はね、思いますけども、これは何かっていうと分かる人に分かるということです。だからいろんな聖書の言葉もありますけども、はっきり分かることは、他の言葉でありますように、彼らには御国の奥義を知ることが許されてないという言葉があるんですよ。イエス様は言ってますよね。差別主義者じゃないか、こんなこと許さないって言ってるけど、他のものはイエス・キリストがおっしゃった言葉なんで、ちょっと我々問題できないんですけど、でも、そういう意味で言うなら、悪い言葉言えば、聖書って差別主義ですよ。でも、別に、だから、でも、あなたたちには御国の奥義を知ることは許されてるって言ってますよ。で、ね、ペテロは高学歴だからしょうとかね、ハンサムだからって、いや、そういう問題じゃなくて、やっぱりペテロみたいに弟子並みしていくなら、我々だって御国の奥義を知ることは許されますよ。だからレムラントは弟子並みに門戸を開いてますけどね、来る人は少ないですけど門戸は開いてる。で月謝取ってませんよね。取ってました。まあ皆さん研究されてるからあれですけどね。でもまあ来る人は少ないですけど、でもまあ門戸は開かれてる。でもそういう意味合いでエステル記っていうのはある意味ではこれは御国の奥義の関する言葉であるというふうに思います。だけども私はこの中でメッセージっていうのは、御国の奥義を知るとか、また主が許されるならば、週末に関して神様は、夢も希望もない、必ず夢も希望もないっていうだけじゃなくて、逆転するということを明確に、エステル記を通して語ってるっていうのが今回のセミナーの趣旨であり、結論です。前面から結論を言ってきます。途中で寝ちゃう人もいますからね。なんか分かんないとかね、せっかくセミナー来たんだけどもなんだか結論分かんなかったとか起きてる間に言います。今日祈りの方あったんです、某兄弟はね、セミナーで寝ないようにっていうの偉いですよね。今のところ寝てない某兄弟祈りに答えてますそういう真摯な祈りですよね。 いいと思います。どうと言ってるうちに何言ってるか分からないですけど。もう一つは、ルカの21章の、で、だから、書かれている全てを成就する報復の日って書いてあるように、聖書の繰り返しますけども、あらゆる言葉が成就する時って来るんですよ。だから別の言い方すると、ね、創世記からあらゆる御言葉がもうどれもどれもどんどんどんどん成就するようなね、時が来る。春になるとね、あらゆる花が咲いてきますよね。冬はもうなんとかもう花壇に何の、明るい色も何もない、の土色でね、もうなんかもう何も華やかなのないって言うんだけど、春になるとね、こっちからスリッパじゃない。なんでスリッパなんですか。チューリップが咲いたりとかですね、梅が咲いてね。いや、梅咲いてましたよ、この間。びっくりしましたよ。歩いてたら。前を歩いてるね、ご婦人がね、三、四人、なんか前の方でね、団地の端を歩いてたら、なんかみんながびっくりして、なんか枯れてるような木を見てるから、何があるんだろうと思ったんですけどね、びっくりしました。梅がなんか芽吹いてるんですよね。でもあんまり嬉しい気しませんでしたけどね、1月のまだ10日前後ですよね。異常気象だなと思いますけどね、まあ、あんまり嬉しいっていうんじゃなくて、ちょっと複雑な気が半分ありましたけどね。でもまあ、梅ももう咲きつつありますけども、まあ、それはともかく、何を言ってるんですかね。そのように、あらゆることが4月にね、春になると、あらゆる芽が咲いてくるように、あらゆる御言葉が成就するのが週末の時なんですよ。だから書かれている全てのことを成就するって書いてますからね。だから、基本的に、あらゆる御言葉っていうのは、週末の時に成就するっていう、ある意味では言えます。ので、エステル記も、の予言、これエステル記も、もちろんこれはエステルの時に、奇跡的なユダヤ人の逆転があったんですけど、それはもちろん神の技なんですけども、聖書っていうのは、何度も言ってますように、表にも裏にも文字の書いてある本なんですよ。そういうことは旧約聖書にも出てきますし、黙示録にも出てきますよね。それ、何だろうと思うんだけど、どんなことも意味があるんですよ。表は表面的な意味合いであります。裏は隠れた意味合いとか、例えの意味合いですよ。で、エステル書にも裏の意味があるんですよ。これは裏の意味は理解できます。これは御国の奥義ですけども、週末の日に関しての、特に観覧時代に関して、主につくクリスチャンに対してのメッセージなんですよ。ある人はこれを読むでしょうし、ある人はこれを読まないんですよ。だから聖書に書いてあるんですよ。この予言の言葉を聞いてね、朗読する者とそれを聞く者は幸いであるって書いてあるんですけども、朗読するものとそれを聞くものは幸いだって言われるんですけど、耳があってこれの言葉で、それは黙示録だけではありませんよ。エステル記にも週末のこと書いてあると思うんですけど、これを例の耳できちんと切り取れるなら幸いであります。セミナー金払ってきた甲斐があります。で、聞き取れないとちょっとそれはね、くたびれ儲けになってしまうんですけども、で、これはエレミアは喋りますけども、聞くのはそれはお一人一人の問題ですからね、そこまでは冷たいようですけども、責任持ちません。そうですよ。黙示録書いてますよ。黙示録一章三節開かなくてもいいですけど、この予言の言葉を朗読するものって、だから私は朗読者ですよ。朗読者、メッセンジャーはね。で、あと、それを聞いて、そこに書かれている言葉を、心に留める人々は、幸いである。守るのは幸いである。時が近づいている。だから、やっぱりこれ、別なんですね。朗読するのは一つのことですけども、はっきり理解したりっていうのはまた別の問題になります。どうぞ、お一人一人はですね、このことを、聖にあって理解していくことができるように、求めていきたいというふうに思います。こんなことを言っている間にですね、時間も過ぎていますので、エステル記に入っていきたいというふうに思います。1番、エステル記の趣旨は、観覧時代に関する学び。エステル3章5です。ハマはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て、憤り満たされた。ところがハマはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民、民族のことをハマに知らせていたからである。 それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとしたということです。で、ここで突然のようにハマンっていう人が出てくるわけですよ。これハマンはどんな人かっていうのは皆さんがエステル記読んでもらうしかないんですけども、エステル記の中でエステル記ってね、後で言いますけども神っていうことは全く出てこない言葉なんですよ。だからまあそういう人でありますけども、具体的にこれはメディアペルシャのが全世界を支配してた時の物語ですよ。でこれはまた世界的な帝国です。そしてダニエルが4つの、世界帝国について予言しましたけどね。第1はベブロンで書いてますけども、同じ目でこれは終末の日に起きてくることの予言であると理解します。終わりの日に関して聖書が書いていることは、終わりの日に獣の国と予言された国が、全世界を支配するということを明らかに書いています。何度も何度もセミナーで語っているんですけど、皆さんがそのことをどれだけ理解されるかどうか分かりませんけども、繰り返して言いますけども、いいですか。今みたいにどこの国も自由にしてる時代とかね、勝手なことを言ってる時代っていうのはずっと終わりまで続きません。逆に獣の国であるアメリカが全世界を支配するというのが来ます。その時にそれが観覧時代の合図なんですよ。そしてだから日本と言わず中国と言わずどの国もアメリカに支配されてしまうんで、今アメリカに起きつつある反キリスト的なムーブメントとか動きがどの国においても実現してしまうんですよ。で、ニュースレターにも書きましたし、この間も YouTube で見てみましたけどね、アメリカにおいてどんどんどんどん正しいクリスチャンというのが法律の名において逮捕されるということは頻繁に起きております。私 YouTube で勉強のために見てるんですよ。そうすると文字だけで聞くとね、本当かなと思うんですけども、映像で見てるとリアルで分かりますよ。例えばある人は、ある牧師はやっぱりそうですよ、福音のメッセージを路上で聖書を語りメッセージしてたんですよ。どこが悪いですかね。一つ盛り込んで入っていったらまずいですけどね、路上ですよ。だけどなんか文句言ってる人はいいんですよ。こんなとこメッセージだって。そしたらびっくりしたら、その映像を見てたらしばらくしたら本当にパトカーやってきたんですよ。でなんだかんだとか言っててね、英語なんか喋ってたんですけど、こういう路上でそういうことを喋ってはいけないとか言ってね。でも、いや、私はもうちょっとメッセージするとか、牧師が言ってる間に、そのうち手錠をかけられちゃって、そのパトカー押し込められちゃった。逮捕されて見ました。ただ、それだけじゃないです。やっぱり、同性愛で反対している牧師も逮捕されたりとかね。また、あれはどこなんだろう、公の場所、アメリカでいうホワイトハウスかどっかね、そういう公の場所の前で、祈ってはいけないってなんか言われた、そういう宗教的行為しちゃいけないとかなんとか警官が文句言ってるんですけど、いやー私は神に従って祈るとか言って牧師さん祈ってるんですよ。でわざわざ祈るのもどうかなと思ったけど、まあいいかなと思って見てたら、したらその祈った後やっぱり逮捕されてるんですよ。これ日本ではさないですよ、そこまで。で何を言っているかというと、繰り返して言いますけども、アメリカは獣の国の最先端で、獣の最先端じゃなくて獣の国は一つしかありませんけどね。だから今はアメリカで起きていることは他人事のように見えますけども、これは全世界に起きる、試練の日と牧師録に書いてありますように、アメリカ支配のこの方法とかアメリカの反キリスト的なこういう行動っていうのは、嫌でもアメリカ全世界を支配した時、必ず日本を含めて全世界に来るっていうことはよくよく覚えておいてください。なるんですね。今若干タイムラグがあって猶予はありますけども、猶予はあるっていうだけであって、書かれたことってみんな成就するんですよ。なのでそのことはポイントを覚えてください。そういう意味で言うならこの事柄は起きてくるというふうに思います。で、エステル記の3章5節6節は今読みましたように、 ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ヘルソーともしないのを見て憤りに満たされたけども、3章6節は、とこがハマンはモルデカイ人に手をこだすことで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンは、アハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイ民族を根出しにしようとしたって書いてあるんですけども、これが繰り返しますけど、観覧時代の型なんですよ。我々はどうして、観覧時代に観覧に会うかっていうと、我々がキリストについてるからですよ。そして、だから、そこをハマンは憎らしくて、モーデカイが憎らしいから、モーデカイの民族はみんな、やつわれたり見たり、いじわりするわけですね。日本のことわざありますよ。坊主にいけら、今朝までにくいとかなんかありますよね。いきなり仏教のこと言ってもしょうがないですけども、セミナーで。ここで聞いたらつまずく人いるかもしれませんけども、まあ、話の一環ですけどね。そんな感じなんですね。だから、ちょっとこの、ハマンっていう大臣の言ってることってなんか八つ当たりに見えるんですけど、観覧時代はまさにこれなんですよ。モデカはキリストの方ですよ。だから、キリストについてるクリスチャンが憎らしいから、世の終わりの時ってサタンが、結構権力を握っちゃうんですよ。でもって八つ当たり的にキリストについてる人々をね、全部虐殺そろうって、その日が身も蓋もありませんけど、観覧時代の本質ですよ。そのことをよくよく覚えておいてください。だから邪悪な計画ははっきり言います。変な、非現実的なこととか、ないような嘘をセミナーで言ってもしょうがありません。だけど、今は繰り返していますけども、嘘はクリスチャンを騙すためとか、おためごかしのような嘘が蔓延している時代ですよ。レフトビハインドってね、皆さん読んだことあるかどうかわかりませんけど、話ぐらい聞いたことあるんでしょ。レフトビハインドって観覧前景況のことを言ってる説ですよ。で、レフトビハインドって言葉自体がそうですよ。レフトビハインドって観覧ね、前に景況がね、挙げられて、教会挙げられた、ね。そこに残され、レフトビハインドに残されたって意味ですからね。残された人がいて、これは問題だっていう話ですけど、だから観覧前には景況あるって前提した言葉ですよ。でも、しかし、いいですか？皆さんが、そのことをインチキの教理を信じようとしまいと、すべてのことは、書かれたように進んでおり、そしてアメリカは書かれたように、どんどんどんどん、獣の道をどんどん進んでいることはたびたび覚えておいてください。レムナントのね、人に、リメンセミナー行くと、いやな、怖いことばっかり語るっていうことで、セミナー行く人もだいぶ少なくなっちゃいましたけども。だからって言って、言うことを今さら変えるわけいきませんので、路線御礼ですよ。ねえ、ニュースレターも書きましたように、ねえ、縁起でもありませんけど、アメリカで、800カ所以上も収容所できているってこと言いましたよね。言いましただけじゃなくて、YouTube でもありまして、現に存在してますよ。800カ所以上ですからね。1カ所には100万人以上もね、1カ所だけで100万人以上も入るようなね。その YouTube もありますよ。して、私、この間見ましたけどね、お正月、お正月、そうそう、こんな YouTube 見んなんて思ったけどね。エレツバさんと二人で出たら、我々の正月ってこんな感じだなと思ったんですけど、改めて見たら、もう縁起でもありませんよ。行政資料で見たら、もう、棺桶がもう、びっくりしますよね。棺桶がこんなのがね、いっぱいこんな風にいっぱいあってて、これがもう、ずーっと何キロも続いてるんですよ。縁起でもないなと思ったんですけど、棺桶、一体何万っていう人入るかと思うんですけど、もう現実にこう用意されてるんですよ。強制収容所もあるし、で、中にはギロチンもあるっていう話だし、棺桶もあるって。これ、だから聖書に書いてあるように、この、ねえ、書いてあるじゃないですか。ねえ、モルデカイの民族をね、すべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根出しにしようとしたって、これ、ハマがやったことって、現実に今用意されてるんですよ。だから、我々は、リアルなことを話しております。そして今、現に起きていることであって、我々は健全な距離に立てば、どう見たって来るっていう話をしてるんですけども、多くのクリスチャンはもうね、現実逃避してるわけですよ。 押し入れに入ってね、向こうが強盗が来てね、ナイフとか持ってたんだけど、ああ強盗来た怖い、押し入れて見なければもう強盗や、あもういないことにしようとかね、何も現実変わりませんよ、女落としたってお尻向けだってね、意味ないですけども、でも我々は主を信じ御言葉を信じています。で御言葉はエステル記の中ではカンナンは来るっていう現実ですよ。でこうハマンをねしてますよね。でも逆転するっていうメッセージですよ。そのまあエステルの活躍もありますけどもね、プリムの日は逆転したって書いてありますからね。そういうメッセージであります。ので我々はどうぞユダヤ人の空想バイスだとかね、耳障りのいい話を聞くようになるとか言ってるんですけど、そういう大人じゃないような子供みたいなね空想話に入っていくっていうのはなくて、リアルに見て、そして御言葉に通りしたって、そしてきちんと永遠の命をゲットするっていうですね道に入っていく、まあ、全く正しいんですけど人気はありません。一生懸命喋れば喋るほど人がいなくなってる気がするんですけども、しかし、話は今更変えるわけにいきません。今までは観覧前違ってたけど、人気ないから観覧前あることにしますか、そういうわけいかないんですね。で、全く同じもの話しますけども、同じことで。でも、仕方ないんです。聖書に書いてあるように、命に至る、道は狭く、その門も狭く、それを見出すのは稀だって書いてますからね。だから皆さんが、よりによってここで聞くって稀なことを聞いてるんですよ。で、そういう意味ではどうぞ、人気はあるからいいかは知りませんけども、やし、狭い道をまさに我々は、通りつつあるってことを覚えてください。で、2番。神という言葉の含まれないエステル記、エステル記の不思議な特色は、この書のどこにも、神という言葉は現れないことである。神の創聖書の一環であるエステル記の中になぜ神という言葉が含まれないのか。このことは神の配慮、知恵であり、神はこの書に登場する他の人物により表されていると理解できる。具体的にはペルシャの王アハシュエロス王、その当時の世界最大の権力者であるこの王は神の位置に置かれていると理解できる。この王に権力を付与され、自分のために権力を乱用するハマンは神に与えられた権力を乱用し、この世界を支配するサタンの方と理解できる。次に行きましょう。その浜に膝をかがめないモルデカイは、以下のキリストのように、あの誘惑でサタンを排せなかったキリストの方と理解できる。ここでキリストがね、あらの誘惑でサタンを排せなかったことが書いてあります。またの4章8節。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もし、ひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた、引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、死にだけ仕えると書いてある。だから、モルデカイがハマンに膝をかがめないで、そのことを怒ったって言うんですね。だから、なんかモルデカイって、反抗的な男だなと思うかもしれませんけど、モルデカイは、まさにキリストの方であります。で、キリストは、サタンに膝をかがめないし、排さなかったんですね。こういうことを、ハマンは、恨みに思ってですね、とんでもない虐殺を計画するんですよ。これはサタンのまさにやることの型ですよ。サタンは、キリストを憎んでいるので、どこまでもキリストに従っている人たちを憎んでいるということを覚えてください。そしてしかも、ハマンが、その最後の虐殺の日をですね、一年の最後なんです。アダルの月って書いてありますよ。これ一年の最後の月なんですよ。その時に、アダルの月の13日って不吉な日にね、虐殺の日を定めたって書いてあるように、サタンも世の終わり、週末の時に、観覧時代という時を定めていて、ここでクリスチャンを全て虐殺しようという計画を持っているということを覚えてください。これが全て成就して、サタンの計画通り全てのクリスチャンが殉教するとか死んでしまうとは言いません。逆に、エステル書は違うことを語っている。逆転があるという語っています。ただ、サタンがその日を計画しているということはあるということは覚えてください。で、これは神様の許しの中で、このことは、その日は来るということも覚えてください。主ご自身は言われました。それはかつてなく、今後もないような困難の日だと書いてあるんで、 やっぱりその部屋来るんですよ。なので、インチキな距離引っかかってしまうことはないように、観覧の前上げられるとかね、どうぞないようにしてください。でエステルは何を表すかというと、女性であれ王の妃となるエステルはキリストに従う、正しく従う教会の方と理解できるということです。いうことです。そういうことなんですね。だから、まあ、で、これ、アーシェルス王は、神の方だというふうに、理解できます。だから、神ってことは出てこないとね。だから、王がエステルの、願い、まあ、を聞いて、正しい裁きを下したってことは、要するに、ね、我々がエステルような、ね、悩みをしたクリスチャンの祈りが聞かれて、神がそれより応えて、正しい裁きを下すって、そういうことが型であるというふうに理解してください。3番、ハマンをモルデカイに書くことはできない。王から絶大な権力を付与されているハマンは、しかしたった一人の男をモルデカイに書くことはできなかった。以下の通りである。エステル 6-6、ハマンが入ってきたので王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を、貴族である、王の主張の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。すると王はハマに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたに言ったことを一つも違えてはならない。それでハマンは王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシと全ての偉人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。ということですね。これはまさに、例えであり、また型であるというふうに理解します。ここに書かれている例えは、皆さんもおおむね理解できると思うんですけども、ハマンは、モルデカイを憎んで、木にかけて殺そうと思ってたんですよ。でも、あろうことか、不思議な方法で、その彼がしたくもない、憎だし、殺したいと思ってる、他でもないモルデカイを、わざわざ自分の言った言葉通り、王服を着させて、モルデカイの王の服を着させて、で、馬に乗せてね、で、やろうことか、自分の口でね、王様が家を与えると、こういう素晴らしいことになるって、わざわざモルデカイ宣伝したわけですよ。バカみたいなもんですよね。全く皮肉なことなんですけど、で、この、ハマンのやってることはね、全くいい赤っ端みたいなもんなんですけど、これは笑い話として書かれてるんじゃなくて、まあもちろん実際に起こったことなんですけど、それだけではなくって、やっぱりこれ未来の日に起こることも例えであると言い換えています。例えば何度も言うように、モルデカイはやっぱりキリストの方であると思いますよね。ハマンを拝まないね、キリストの方なんですけど、それは、ハマン、サタンは何とかキリストを亡き者にしようとするけども、結局サタンのしたことっていうのは何か。それはどんなに画策しても最後にはね、モルデカイを自分の手で宣伝してしまったように、ハマンがようにサタンのしたことは結局はキリストを宣伝してしまったり、キリストの、働きを宣伝してしまったり、あろうことが自分で王冠をかけたり、ね、王の服を着せたり、 そんなことはしてしまうってことですよ。で、このことは実際そうですよね。サタンはキリストを亡き者にしようとしたんですけども、結局、キリストは復活してね、死を滅ぼして、そして王と王としてね、再臨されますからね。サタンしたことってみんな何のことはない。キリストを王につけたようなものであります。ので、そんなもんだっていうことを覚えてください。そしてもう一つは、観難時代って当然このサタンが正しいクリスチャンを憎んで、いろいろ画策するんですけども、キリストに関して、結局は、キリストの仕立て役に過ぎなかったサタンは、同じように皆さんに対しても、いろいろ苦難を持ってきます。で、迫害とか観難時代持ってきますけども、結局それは皆さんにとっても仕立て役に過ぎなくなるということを覚えておいてください。ね。サタンがすごいしね、見つかりだし、もうかなわないからあらいね、どうやって逃げようかとかそう思うかもしれませんけど、結局それっていうのは、最終的には、神の技を見るとかね、そういうことに過ぎないことになってくるっていう、こういうことはぜひ覚えておいてください。4番。モーデカイを木にかけようとするハマン。ハマンは自分の肉をモーデカイを木にかけようとする以下の通りである。エステル5章9節。ハマンはその日、上機嫌で出て行った。ところがハマンは王の門のところにいるモーデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モーデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって、友人たちと妻ゼレシを連れてこさせた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の父親や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話したということですね。ちょっと同じこと喋ってますね。ごめんなさい。そこ3番まだ読みましたよね。ごめんなさい。今度は4番ですね。4番。モーデカイを木にかけようとするハマン。ハマンは自分の、憎むモーデカイを木にかけようとする以下の通りである。あれ同じこと言ってるのか。で、ここで エステルニの5章9節でね、ハマンは王の門のところにいるモーデカイが立ち会おうと思って、自分を少しも恐れていないのを見て、憤りに満たされたって書いてあるように、サタンの一つの方法っていうのは、人を恐れさせて、そして自分に従わせるという方法であるってことは覚えておいてください。で、観難時代はまさにそうなんですよ。観難時代ははっきり今から言っておきますけども、多くの人がつまずきます。多くの人ってクリスチャンのことを言ってるんですよ。すでにキリストを信じてるというクリスチャンはこういう言い方は良くないかもしれないけど、口ほどでもないようにそれこそパラパラとね口の歯が抜け落ちるように信仰が外れていくだろうと思います。それは一つは。やっぱり恐れを持つっていうことですよ。で、聖書にも書いてありますよ。あれはどこでしたっけ？マタイの中に書いてありますよ。見なくてもいいですけども、その日にはね、人々が大勢つまずきって書いてあるように、多くのクリスチャンつまずくんですよ。だから、いいですか？現実を見ていかなきゃなりません。そしてもう一つは、聖書っていうのは、初めで終わりである方、過去も未来もご存知である方が書かれた本なんで、その通りになっていくってことを覚えておいてください。いいですか？安易な根拠のない自信を持っていてはいけません。その日人々は大勢つまずきって書いてあるなら、観難時代つまずくんですよ。だから我々これから観難時代入っていくならサバイバルゲームを 経験するんですよ。その時、ああ、こんなにならんじゃなかったとかね、こんなのもうちょっと用意しときゃよかったとかね、あの時エレミアのセミナーでバカにしてたけども、ああ、本当だったとかね、そして出てくるんですよ。でもこれ永遠の命に関することですからね、備えあれば憂いなしですよ。やっぱり今のぐらいからやっていったらいいと思います。だから必ずこれ来ますよ。大勢の人がやっぱりつまずくんですよ。なぜそう書いてるからです。エレミア言ったことだって嘘800だとかね、話半分でそれいいんだけど、見事に書いてあるんですよ。また福音書24章にその日に大勢の人がつまずくって書いてあるんだから、これクリスチャンのこと言ってるんですよ。つまずくってね、私につまずくのかとかイエス様言って、クリスチャンつまずくこと言ってるんですよ。そういう日が来るし、そしてサタンはそのように計画してるし、彼の計画はオレオレ詐欺よりもっと良い周到ですよ。クリスチャンの弱いとことか心理とか知ってますよ。弱点とか、ここでこうやって脅かせばあいつは値を上げるとかね、ここに知ってるかもしれませんよ。あいつはこのところ弱いんだとかね、その日ここで騙してやるとかね、狙ってるかもしれません。弱点を克服しないでください。今のうちからどんどん弱点を克服するようにしててください。で、それは方法は一つは驚かすっていうことですよ。でも、やっぱりだから、観覧車に一番の方法はやっぱり、キリストにどこまでもついているやつは、法律でね、死刑だとか言ってくることですよ。だから、どっかでやっぱり私は綺麗事を言いません。初めから言ってませんし、それで人が減っちゃってますけども、まあ、それはどういうことでもいいんです。主の働きですからね。違うことはあったわけないですけど、ただ、はっきりわかることは、やっぱりその日、死刑だとかね、アメリカが、獣の国がやっぱり世界を支配したら、やることわかってますよね。やっぱり、今やってる、アメリカで起きてる反キリスト的なことがもっと加速して、もっと全世界に及びますよ。で、やっぱり法律ですよね。でその時に、どうぞ覚えてください。この主の言葉ですね。これ読んだ方がいいですかね。ルカの12章の5節。この言葉を覚えておいてください。何の根拠もない、実現しないような慰め言ったってしょうがないじゃないですかね。現実そういう人が来るわけですから。12章の4節。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならないことをあなた方に教えてあげましょう。殺した後で芸内に投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。だから、サタンは、こう、肉体の、命に関しての脅かし、必ず持ってきますよ。だから、変な甘い期待とか、そういうのを持たないでください。ダニエル書はいい例ですよ。ダニエル3人の友が、ね、バビロン王で、像を拝むって言った時の、うわ、どうなんですか？脅かしっていうのは？お前たちがね、この像を拝まないならね、学校の先生に言いつけてやるから、今度の通信簿、5のとこ4にしてやる。そうだ、怖いだろうって言って。怖くないですよね、怖くないね。まあ、成績一番の人は怖いかもしれませんけど、そんなに怖くないですよね。オール5のとこをね、4にしてやるとかね。だから拝めって言われても、拝めます？思案してますね。それぐらいあんな怖くないですよね。でも、その時やっぱり、火の炉に投げ込むって言ったんですよ。で、ダニエル自身もそうですよね。ダニエルに投げ込むって。だから、別のレベルの、脅かしが来ると期待しないでください。甘い期待は持たないでください。このレベルですよね。で、実際、黙示録に書いてますからね。獣像を我が身の殺させと書いてますからね。だから、やっぱりどっかで、このことに関してはやっぱり決断しなきゃいけません。まあ、肉体の命とか、本当に、究極の場合には、こういうことに関しても考えなきゃいけないということを覚えててください。ありもしないような、慰め与えません。冷たいかもしれませんけども。で、私自身だってそうですよ。私自身、体の外で思ってっていう、エレミだって簡単に通る可能性ありますしね。私自身も縁の位置得るかどうかどっかで決断しなきゃいけないわけですよ。でもおそらく観念者入る前にどっかで捕まって、ような気がするんですけどね。そこまで一緒にね、 残って皆さんと一緒に頑張りたいと思うんですけど、なんかちょっと早いような気がしないけど、わかりませんね。実は最後までいたりした。ヨハネ、パストロスのヨハネ見たら、わーた、まだいるんですかとかね。この人はどうでしょうとかね。主を来られる時まで残って、エレミアが残っていたからといって、あなたと何の関係があるかとか、もっと言うかもしれませんけど、まあそれはそれでしょうがないんですよね。まあでも、なんでそんなことを話してもわかりませんけども、そういうふうに、そういう脅かしですよ。だから、サタンは脅かしてね、俺を恐れさせようとするんですけど、どうぞその、乗っちゃダメですよ。ダメなんです。ね。で、次、エステル記の5章12章。そしてハマン言った。しかも、王妃エステルは、王妃が儲けた宴会に私の丘は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、このようなことは一切私のためにならない。それと彼の妻ゼレシとすべての偉人たちは彼に言った。高さ50キビトの柱を立てさせ、明日の朝王に話して、モルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んで、その宴会においでください。この神言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。で、これあのモルデカイを木にかけさせようとするんですよ。で、で、とんでもないことを計画するんですよ。これサタンがキリストに対してやったことの型ですよね。キリストも、サタンもキリストを十字架にかけて殺そうとしたし、いや、実際にこれ実行しましたよね。ところが、その後の、エステル記の7章9節、その時王の前に行った宦官の一人ハルブナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよう。こうしてハマはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。すると王の憤りは収まった。で、このエステル記とこの福音書に書いてあることの違いっていうのは、木にかけられたのはエステル記ではハマンの方なんですよ。モルデカイはかかってませんよね。だからここちょっと違うんですよ。でも私これを見て思ったんですよ。これは、キリストの十字架のある一面を語ってるというふうに思うんですよ。キリストの十字架っていうのは、キリストが十字架につけられてしまったとかね、イエス様は残念ながらサタンにやられてしまったって感じなんですけども、ここに書いてあるのは、キリストの十字架の一面っていうのは、他でもない敵サタンを実は、キリストの十字架によって、サタンを滅ぼしたっていうことなんだ、ということの、教えだというふうに思います。次のところに書いて、下のに書いてありますね。ヘブル書の2章の14節で、サタンが、滅ぼされた、十字架によって滅ぼされたってことを書いてあります。ヘブル書2章の14節。そこで子たちは皆血と肉を持っているので、死をまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となってきた人々を、解放してくださるためでしたって書いてあるように、ここに書いてあるのは、キリストの十字架は悪魔という死の力を持つものを滅ぼしたってことですよ。だから十字架で滅ぼしたんですよ。この面は見せてください。ですので、表面的なことだけは見てないですね。主に言われたことを覚えてください。そして私、この、キリストが、この、モルデカイが、木にかけられるって言った日をね、計算したことあるんですよ、昔。それは2、3の月とかね。2、3の月は13日か、それから1日、2日経ったとかね、このエステル書を読むと分かるんですけど、これって計算して、その時はもう何年も前に、10年ぐらい前に計算して、今どういうふうに計算したか忘れちゃったんですけど、キリストが十字架にかけられても2、3の月なんですよ。そして、私計算したら、キリストが十字架につけられたと同じ日に、このハマンも十字架につけられた。木にかけられたっていう。その時はそういう計算出ました。今もう一回やってないんで、ちょっと正確なことわかんないんですけど。だから、まさにそうなんですよ。この、ハマンが木にかけられて、キリストの十字架につけられて、だからキリストの十字架の型なんですよ。それは死を滅ぼしたり、サタンを滅ぼす技なんだっていう、そういう面をエステル書は語ってるっていう、このことはどうぞ覚えてください。そうですよね。他の聖書の箇所にもありますよね。有名なエデンの園でね。 アダムとエヴァの時に、蛇はお前女とね、蛇の末に恨みを送ってね、お前は彼のね、その末にかかとを砕き、彼はお前の頭を砕くってね、サタン頭は砕かれちゃいますね。だから最も大事な部分砕かれちゃうんですけど、だからキリストの十字架の方であります。で、5番目、プリムの日は定められている。モーデカイを憎むハマンは彼とその民を滅ぼす日を定めた以下の通りである。エステル3章5節、ハマンはモルデカイが自分に対して膝をかかめずひれ伏そうともしないのを見て非常に満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけでは満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアシエルス王の王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根出しにしようとした。アシエルス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に1月と決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダムの月に当たった。ハマンはアシエルス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に知らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼の法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。で、彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様よろしければ、彼らを滅ぼすように書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを測って渡します。そしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダテの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。またその住む民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第1の月の第13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大使や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部各州にはその文字で、各民族にはその言葉で、記された。それはアシエルスの名で書かれた王の指輪で印が押された。書簡は九州によって王のすべての州へ送られた。それには第10位の月、すなわちアダの月の13日の1日のうちに若い者も年寄りも子供も女もすべて大臣を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪いとあった。各州に法令として発布される軍師の土やこの日の準備のためにすべて民族に公示された。九州は王の命令によって急いで出ていった。この法令は死者の城でも発布された。この時王とハマンは酒を酌み交わしていたが、死者の町は混乱に陥ったということですね。で、ここに書いてありますように、一つは、今読んだところですけども、エステル記の3章6節で、アハシエロス王の王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根出しにしようとしたって書いてあるように、この時には、メディアペルシャっていう世界帝国の中でこのことが起きたっていうことを覚えてください。ダニエル書の中で世界を治める、4つのね、世界帝国が書いてあるんですけども、このメディアペルシャはその当時の世界を、全世界を支配していたんですよ。で、その王国中の全ての、ユダヤ人を根絶やしにしようって書いてあるように、ということは、この全世界帝国で全世界を治めている、その国に散らばっているユダヤ人を全て滅ぼそう。これは、終末の日に再現するってことをもう一度覚えておいてください。これは、他でもない獣の国、アメリカが全世界を支配したときに、全世界にいる正しいクリスチャンですよ。クリスチャンと名が付いた人々の人ではありません。クリスチャンと名が付いてるけども、マリアに祈ってるだとかね、仏教もキリスト教もどこでも救いはありますとか、そういった人は大丈夫だと思うんですけども、キリストについている人たちを根出しにしようっていう日が来るんですよ。この日は。そしてある意味では、なぜアメリカは明らかに世界帝国を目指してますよ。ねえ、他の世界軍事費だけを見ても世界2位から10位ぐらいまで合わせてね、やっとアメリカに匹敵するかしないぐらいですよ。もう全然飛び抜けてすごいんですよ。で、あらゆるところでね、インターネットもアメリカ由来ですし、 メディアとかもシェアしてますよね。でアメリカ、明らかにアメリカ、世界試合を目指してますけども、そういう世界試合を目指している、その理由の一つは、この日を狙ってるんですよ。クリスチャンに対してね、骨髄まで恨みを持っている人たちがいるんですよ。ね。だからクリスチャンを根出しにしようって恨みを持って、その日、いつ来るか、いつ来るかって飲んでる人たちいるわけですよ。だからもう、フライング状態ですよ。もう、喋ってると本音が出るってあるじゃありませんかね。私はあなたのこといいと思ってます。いつかぶっ殺してやるとか、なんかこう言葉が出ちゃうってあるじゃないですか。で、収容所とかああいうのもうフライングしてるわけですよ、本音が。で、それ見ても何も気づかない愚かなクリスチャンも多いんですけど、いやー、観難の前にあげないことを思ってるから、未信者の人が殺されるんでしょうね。我々は関係ないですけど、もう全然わかってないんですよね。でも、悪意が透けて見えますよね。アメリカ、特にアメリカで収容所は、日本の収容所できてませんよね、女ね。いずれできるかもしれんけど、棺桶も用意されてませんよね。府中しか私いませんけど、府中でも棺桶特に見えませんよ、女。やっぱね、義父も用意されても、まあ、いずれできるかもしれないですけど、悪意はアメリカで先行してますよ。で、アメリカ本音が透けて見えてるわけし、もうね、いろんな計画のもう、が、もう、フライングの状態でね、出てきちゃってるわけです。本音とかね。我々現実それ、話だけじゃなくて現実で見えるんだけど、それでも分かんない人は分かんないんですよ。でも、この日はもうまさに来つつある。そうですよね。で、もう一つは、三章八節。あなたの王国のすべての州に諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族っていうように、クリスチャンはあっちに少し、こっちに少しっているわけですよ。日本にも少しいるし、韓国にもいるし、中国にもいる。だけど、これを集めてみんな逆算すると、ここに書いてあるように、その時は、正しいクリスチャンみんな集められますよ。だから収容所を用意されてるんです。その時に正しいクリスチャンが一つになって、一瞬嬉しいかもしれませんけどね。待ってるのはギルチンかもしれませんけども。まあ、そういう計画があるわけですよね。集めてなんとかっていうのはね。そうなんであります。そしてまた、そしてもう一つ、三章の十三節で、書簡は九州によって王のすべての州へ送られた。それには第十二の月、すなわちアダの月の十三日、一日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし彼らの家族をかすめ奪えとあった。ここに一日って書いてあることを覚えておいてください。アダの月ってこれは一年の最後の月ですよ。だから週末のこれ型ですよ。一日のうちにって。だからこれ語りかけあるんですよ。私が予想するには、やっぱり観覧時代になるときに、ある最後の3年半後のある一日が定められると思うんですよ。おそらくこのアダルの13日に相当する日じゃないかなって気がするんですけどね。西暦で言うと、そのアダルの13日に当たるような日じゃないかと思いますけど、ぴったりはわかりませんけど、その時やっぱ法律が出るはずですよ。その時に、いまいましいね、原理主義者。もう頑固なね、聖書の言葉を一歩も譲ろうとしてるね、そういう頑固なもう、カルト扱いの人たちみんな集めてね、で、こういう人たちみんな死刑にする日をやっぱり決めましょうってね、して圧倒的多数で、賛成賛成って決まるわけですよ。その日が一日ですよ。その時が集められるっていう日ですよ。来ると思います。で、その日が近づくにつれて、はっきり言いますけども、多くのクリスチャンが、つまずいていきます。櫛の刃が抜けるようにみんなキリスト教信仰から外れていくと思います。そうなんだよ。結局永遠の命とかそんなことよりも、目の前のこの自分の肉体の命が欲しいとかね。あの人もこの人も、私が言ってたあの教会の牧師さんももう辞めちゃってるし、あそこの信仰熱心だった兄弟ももうとっくにそんなこと辞めちゃってるしね。あの姉妹もそうだしね。じゃあ私もしょうがないわねっていう感じですよね。つまり大勢のものが続く。でもこれは自己責任であります。 結局自分の永遠の命ゲットするしないって自分の責任ですよね。誰も文句言えませんよ。ユダだって自分で選んで自分で裏切ってるわけですからね。で、ペテロもヨハネも同じ状況でありながら彼らは命を選んでるわけですからね。だから誰も文句言えませんよ。そういう意味では、どうぞ、御言葉は全ての人に語られてるけども、選ぶのは結局個々の人の問題だっていうことであります。で、このような日が来ます。それは、マタイでね、マタイの24章20節です。その時は世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですとかね。で、この日ですよ。また、ダニエル書7章25節です。彼は意図高い方に逆らう言葉を書き、意図高い方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。これがまさに滅ぼそうとかね、狙い死という言葉と、まさにそうなんです。だからこう、ハマンのこの日が再現するんですよ。で彼は時と法則を変えようとし、法則ってことは、立法とか神の御言葉の教えっていう言葉と同じ言葉ですけども、生徒たちは一時と二時と半時の間彼に悩む。だから、ハマンがね、大活躍する、サタンが大活躍する時が来るんですよ。ダニエル書8章24節、彼の力は強くなる、彼自身の力によるのではない。彼は明け果てるような破壊を行い、ことを成して成功し、有力者たちと生徒のため滅ぼすって書いてある。だから、滅ぼすとか絶滅とか虐殺とかもう嫌な不吉な言葉ですけども、これが全部実現するとか成功するかどうかはわかりません。いや、逆に、聖書に書いてあるように、これ逆転すると思うんですけど、ただ、サタンがそのように計画を持っているということは事実ですよ。これは疑いようない。そういう法律も発布されますよ。で、みんなそれでどんどん多くのクリスチャンはつまずいていくとか離れていくっていうことも疑いのないような事実であります。そういうことですよね。ではもう一つだけ読みましょう。6番、ハマンの計画をひっくり返してエステルの祈り。このようにハマンによって警告された悪劣な警告は、エステルの働きによりひっくり返された以下の言葉の通りである。エステル4章11節、王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも、誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせばその者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところへ行くように見せられていません。ということですね。でこんなふうにエステルは言ったんだけども、でもまあ結局彼女は王のね、内庭に入って、そして王に直訴しに行ったわけですよ。で結局それによって、このエステルの直訴によって、事態はひっくり返されたんです。大逆転が起きたんです。だから、エステル書の一つの大きなポイントは、エステルのような歩みをするクリスチャンは、簡単にひっくり返すぞっていうことが、エステル書の一つの大きな重要なメッセージです。で、その、エステルの祈りと似てるようかなと思うのは、この、ここに書きましたように、ルカ18章の祈りですよね。18章の一節。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。これ例えなんですよ。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人の嫁がいたが、彼らのところにやってきたは私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこの山目はうるさくて仕方がないから、こんなの何のために裁判をしてやることにしよう。でないと引き出しにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた、不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神はより日、神を追い求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして治療に信仰は見られるでしょうか。というふうに言いますように、この、不正な裁判官の例えっていうのは、イエス様が、人の子が来た時っていうように、再臨のことを語ってるんですよ。だから再臨とか、再臨の前の観念時代と関係あるんですよ。で、その時に、大事なことは、この、ヤモメが言ってるように、私の相手を裁いて私は守ってください。私の相手っていうのは、ヤモメはひどいことをするんですよ。観念時代に、 正しいクリスチャンを攻撃したり迫害する人たちのことですよ。でそれに関して、不正なサラマンカンという神様の例えですよ。神は祈りに応えて、ここでは何度も来るヤモメの声に応えて裁きを下すっていうように、だからカナ時代の大きなキーポイントっていうのは祈りですよ。夜昼叫ぶ祈りっていうのがそうなんですよ。ね、夜昼、ね、18章7節、まして神、夜昼、神を夢というのに鮮明のためにってね、裁きをつけないで、いつまでそのことを追っておくことがあるでしょうかって、これ、カナ時代の裁きを、鮮明の祈りに応えて、必ず行うぞっていう、答えですよ。カナ時代のことを言ってるんですよ。だから、鮮明の祈りですね。鮮明ってだから、何言ってるかというと、多くの人がね、櫛の刃を抜けるように、バタバタって折れてくるけど、最後まで残った、選ばれた民のことを言ってるんですよ。ね、サバイバルしてるためですよね。この箇所に関連して、一箇所だけ聖書を読みましょう。ルカの2章の36節。ルカ2章の36節。また、アセル族のパネルの娘で女現象のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。主の時代の後7年間を夫と共に住み、そのうちヤマメになり84歳になっていた。そして宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの長年待ち望んでいる全ての人々にこの幼子のことを語ったって書いてあるんですね。諸降臨の、これはイエス様が宮に詣で、宮参りした時に、会った人の一人なんです。で、諸降臨のイエスに会った人、どういう人が会った、このイエスが会ったっていうのは、語りかけとか教えがあります。その一人がここにいるヤモメですよね。ヤモメの人と、この会った人の、ポイントは、身を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。だから夜昼酒に求めている先民に、神は祈りを行かないだろうかっていうさっきの言葉と一致します。で夜昼乗っていくっていうね、それがやっぱり観念時代の時に大逆転をもたらすパターンなんですよ。どうこのことを覚えておいてください。そしてそれともにハマンの計画、サタンの計画は逆転します。それがエストリションのメッセージであるということはですね、ぜひぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。じゃあ一応全般はここまでにしたいというふうに思います。